はい、ヨハネの福音書の、9章開いてください。ヨハネの福音書の9章です。そして、午後にですね、一章全体を、一節ずつですね見ていきますけれども、今朝はこの2節と3節に注目します。2節と3節に注目しますね。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。個人的にここの箇所は、私、このクリスチャンとして生きるにあたってものすごく大切にしている箇所であり、キリスト教の世界観、人間観といったらいいかな、の根本を言っている話であり、そしてたった今起こっている、世界中で起こっていることにも関わってくる内容になるかと思います。それは何かというと、このように生まれて盲目で生まれた、生まれつきに盲目になっているというような、このいわゆる苦しみ、試練、災いですね。で、このことについて、この人が罪を犯したのですか、両親が罪を犯したのですかというふうに、なぜなんですかという問いかけが必ず起こるんですね。人間って起こるんです。で、それに対してイエス様が明確に答えておられる箇所だから、非常にここは私にとっても本当に、こうクリスチャン生活の信仰の根幹に関わるイエス様の言葉だし、そして、世界に対してキリスト教、また教会が、証をどのように立てていくのかということがはっきり分かる言葉になります。どうでしょうね、このなんでですかって問いかけることしょっちゅうですね。私自身も例えば一番やっぱり、もう皆さんにね、皆さんだから分かち合えるんですけども、まあ、3年かけてですね準備した聖地旅行が、まあ、入国ができないという状況で、もちろん頭では全部分かってるんですね。全部、もうこれは本当に仕方がないことで、神の何かがあってっていうのは分かってるんですけれども、やっぱりなぜですかという問いは、まあ、絶えずどんどん出てきてしまうわけですね。で、その問いかけをすればするほどですね、何が起こるかっていうと、原因探しをしてしまうんです。原因探しをして、例えば一般社会では政府に対する批判があります。そうですね、今のこの政府の対応についての批判があります。で、実はこれをすると非常に、こう解決を遠のけていくと思うんですね。出てこない話っていうのが、厚労省の職員の方々が今おそらくはストレス過重で、でもすでに違う厚労省じゃないですけれども、政府関連の方が自殺しておられるんですよね。だからもうとにかくこのクレームっていうんですか、で、あとはパニックになって中国の人たちに対して、またはアジア人も今ひっくるめてね、他の国行くと、もう中国人か韓国人か日本人か分からないし、まあ、日本も韓国も感染国になってますから、行ったらひどいところは石投げられるとかですね、本当に、こう何かこれが原因なんだっていうふうに私たちはして、でそれを取り除けばいいって話になるんですね。だから以前も前回もお話しましたように、疫病だとペストというのが、中世の時代に流行って、ヨーロッパで何が起こったかって言ったら、ユダヤ人は手の洗いの儀式をします。なので死亡率が低かったんです。 なので、井戸に、毒を持ったというふうに言って大虐殺です、ユダヤ人の。でこれもやっぱり、この原因を探したりスケープゴードにされてですね、こうやっていくと。でこれがまあ一般のあれですね、うん、一般の、あと デマっていうのもそうですね、あの何かがこうだっていうふうに言うとはっきり分かるから、それだとそれに飛びついてしまうわけなんです。で特にまあインターネットの時代で何でも手に入るので、あのこの欲望がすごい強くなっちゃいます。こう知るっていう欲望ですね、うん。であと宗教の中でもこれは実は組み込まれてですね、で今日はまあその中でユダヤ教の中でさえ組み込まれているって話をしていきますが、ですね、3年前2017年の11月かな、横田めぐみさん、あの拉致されて今北朝鮮にいる横田めぐみさんのお父さん横田茂さんが洗礼を受けました。クリスチャン、あのクリスチャンになった証拠ですね。で僕はあのずっと前の横田茂さんも知ってるんです。あの横田早紀江さんの講演に行ってですね、その奥さんのですね、で彼女はあのその誘拐された後に、あの友人か知人にそのクリスチャンがいて呼ぶ気読んでごらんっていうふうに言われて、そのあの苦しみですね、もう何が起こってるかわからない苦しみ、それを読んでクリスチャンになった。それがきっかけでですねクリスチャンになりました。けれども茂さんはあのずっとそういう宗教ごめんだってなったんです。で理由を話してくれたんです、早紀江さんが。何かっていうと、もうその誘拐された13歳の女の子が誘拐されてるわけですから、いろんな宗教関係の人が来ます。あなたの先祖にこうこうこうだから供養しなきゃいけないとか、あなたはこういうものだからとか、こういう家系だからとか、そのまさに親の罪ですかって書いてあるでしょここで。でもそれでも宗教ごめんだになったんです、ですね。だから宗教でさえがこれだからね、こうこうこうだと、例えば何か災いが起こると、あのこれ呪われてるからだとかね、例えば前はあの東日本大震災だったらもう間もなく9年目ですけど、偶像礼拝やってるからだって言って、そういうふうな言ったことをなんと牧師が言って、それでこうあのその国の中でも、もうあの ブーイングが来たんです、あのおかしいじゃないかって話になって、で今もやっぱり中国に対してあの何かこう呪われてるとかなんだかっていう、クリスチャンの間でもそういう話をしますですね。なので人間の中に本当になんでっていう、それ答えを見つけようとするんですよ。だからな、誰が罪を犯したからですかって話になっちゃうんです。でここで先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからです。でですね、アメリカ人の牧師がとても分かりやすい例えを言ってくれたので、もう私そのまま分かち合おうかなと思います。自動車事故、まあ、よくある光景なんです。特にカリフォルニアは怖いです、運転が。なんてあのカリフォルニアから先生したらよく分かる。日本人からすると超怖いです。っていうか日本がね、一番規則守って安全でゆっくり走るみたいな世界で見るとですね。でこのアメリカ結構こう交通事故の場面があって、でよく分かるあの場面が、まず誰が来るかっていうとですね、2つ来るんです、警官と救急隊員です。でまず警官の方が早いかな、少しですね。でそして2種類の人たちが来るんですけども、この警官はその現場を保護しようとしてまず矢印を下がらせて、で救急隊員が作業できる場所を確保して、であとは目撃者がいないか尋ねるんですね、その場で。でいたら待ってくださいって言って、そして一人一人に質問していきます。で誰が過失を犯したのかをそれで判断しようとするわけです。で事後の報告書を作成して、あと過失を犯したと思われる方に裁判所への出頭を命じる召喚状、裁判所行きなさいと。でこれをやる、誰の過失かに注目するんですよね。救急隊員は全く関心がありません、誰がやったかっていうのは。そこに倒れている怪我人をに寄り添って傷口に包帯を締め、痛みを和らげ手当てをし始めるわけなんです。 で、キリスト教会はどっちかしたら後者なんだって話なんですね。後者。つまり罪から来るんですよ、すべては。罪から来る苦しみ、傷に対して原因探しをするのではなくて、その傷に寄り添ってキリストの癒しを持って癒していくというのがこの教会の役割というか、神様から与えられている使命なんだということなんですね。で、弟子たちがここで、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですかと言って、これ当時のユダヤ教がこの盲目というね、盲目ってなってることは、これ誰か罪を犯したから盲目なんだけれども、生まれながらっていうことはでどういうことなのかっていう考えなんですよね。で、それで本人に、まあ、罪がある、これどうやって本人で、あのヤコブがまだリベカのお母さんの中にいるとき、お腹の中にいるときにエサウとヤコブが喧嘩したじゃないですか、この取っ組み合いで、そういうところから使って、まあ、本人は体のあのあとあれですね、あの生まれながら罪を犯していることができる、そのそういうところからね、あとはダビデが、私は罪ある者として母は私を身ごもったって詩編の50編がありますから、もちろん罪をの性質を持って生まれてるんですけど、私たちみんなだけど、その盲目になったっていうのがお母さんの胎の中でね、なんか犯した罪って、そういう理屈ですよ。あとは両親の罪っていうのは、なんか私たちもね、ほら、あの先祖の罪とかたたりとかそういうのあるから、罰とかね、分かりやすいかもしれませんけど、まあそれも出エジプト記の34章の7節で、罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に3代4代に報いるものであると。でこういうところを使って、両親の罪ではないかという解釈をするんです。だから聖書を使ってまでやっぱりこの欲求を満たそうとしてるわけですよ。誰の罪かっていうのをね、その解釈間違ってるんですよ、この解釈間違ってるんだけど。でですね、イエス様はきっぱりと、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありませんって言ったんです。ここでね、原因を言ってないんですよ。ここが大事なんです。私たちが及びもつかないことが起こっているときに、自分では理解できない未知のところですね。今も世界でなんかいろんなこと言ってるけどね、結局わからないんですよ、今起こっていることって。その今までのその何ですか、病ですね、病ではだからこうだってこう言うんだけど、そうでもないんだよね、全部が。インフルエンザと似てるってもインフルエンザじゃないし、風邪のあれ同じコロナだからって言ってもそうじゃないし、なんですね。で、違う症例がどんどん出てくるんですね。で、分からないんですよ。で、じゃあ神はどう答えるかって言ったら、答えてくれないんです。神の答えは、私を信じなさいっていう、信頼しなさいっていう答えなんです。なので、さっきのダビデの読んだこの祈りですね、詩編の131編、主よ、私の心はおごらずに、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は足を踏み入れません。まことに私は私の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親と共にいるように、血離れした子のように私の魂は私と共にあります。イスラエル、今よりとこしえまで、主を待ち望めって、ここですね。主を待ち望みなさい。帯もつかないこと、苦しいこと、わからないことが起こっているけれども、血離れした子って、だからつまりあのちっちゃな子ですよ。その子たちがね、お父さん何の仕事して、お母さん何やってなんて考えてないよ。ただ寄り添ってるだけでしょ、親に。のように私はしていて、神と共にあって、イスラエルを今より常しえまで、主を待ち望めと、私は信じていく、神を信じていくように命じられているんですね。そして神はですね、そう信じていく者に寄り添ってくださいます。で、原因は教えてくださらない、明かさらないことが多いんですが、そばにいるんですね。で、これが前回学んだ会員の現場で捉えられた女の話です。 その時に何したか、イエス様は。まずはね、モーセの律法によってこれ石をね、石打ちっていう話あったじゃないですか、あるじゃないですか。でそれについて答えなかったんです。罪を犯した者がまず投げなさいとこう言ってですね、何したか、そばにいただけですよ。そばにいて、私もあなたを罪に定めないとおっしゃったんですが、そばにいただけなんです。で彼女改心してるんですよ。もう悔い改めてるんですよ。主よって言って、主はこのような形で私たちを救ってくださいます。神は御子、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためなんだ。これが神のお姿です。神は私たちに罪を、なんていうかな、この、こういう原因だからっていう説明もしないし、責めもしないし、その結果に、つまりその、苦しんでいる姿のところに寄り添ってくださる方なんですね。ヨブの話が、先ほども少し話しましたが、これがすごい壮大な人間ドラマですね。本当に不思議な話です。舞台裏を最初から明かしてるんですね。1章と2章で。サタンがやってきてるわけ。で、サタンが、この、そそのかすわけよね、神をね。で、何かというと、ヨブは金持ちだからあなたに信頼して、あなたを恐れてるんだと、敬ってるんだと。それを取っちゃったら、ね。呪うに違いないって言って、で神はそれをお許しになるんですよね、サタンに。だけど呪わなかったんですよ、神様を。でも自分体あっての、健康あってのことでしょうと今度は言うわけで、神は許すんだよね。でも命は取ってはいけないということで、重い皮膚病にかからせたんです。で3章から自分の、神は呪わなかったけど生まれた日を呪い始めた。そしたらここから永遠とその友人は、こんなに苦しんでんだったらば原因があるはずだ、彼が何か隠している罪があるはずだっていうふうな、それを悔い改めれば神は許して憐れんでくださるよとこう言ったわけで、全然ないの、見覚えがないの。ね、ないっていうことをもうずっと言い続けるわけで、どんどんねこの言葉がね激しくなってくるのね。で最後はもう、まあ抽象そのもの、あなたはこういう罪を犯した、こういう具体的に始めるんだけど、証拠も何もないのに。人間って不思議だね、こう自分の立場っていうのは変えにくいもん、変えないからね、どんどんその自分の立場を言うために、まあ作り上げちゃうんです、作り話もしてしまう。で神が嵐の中に現れるんですよ。嵐の中にですか。そして、ね、この地の元が作られた時にあなたはどこにいたのか、どうやって作ったのか知ってるのか。そしてダチョウね、どんどんどんどんこの、地上で起こっていること、雨であるとかですね、いろんなそういう自然現象ですね、あなたはどこにいたのか、どういうふうに作ったのかってこう言って話してって、で今度は動物ですよね。で動物もね、例えばダチョウの話をするわけですよ。面白いよね、ダチョウって産んだら産みっぱなし、世話しないね、必死になって親鳥助けるじゃん、ダチョウ助けないんだよね。あれは私が知恵を取ったからだって書いてあるんだよね。でだんだんだんだんそのヨブは自分ではコントロールできない、どうにもできない世界の中に実はもともと生きてたんだっていうのを悟るようになっていくわけですよ、うん、そして最後に悔い改めます。でどうやって悔い改めたかって言ったら、あなたのことはずっと聞いてましたと、でも今あなたを見ましたってこと言ったの。わかります？神がそばにいてくれたの。でついにそこで悔い改めた後に、今度は許さなきゃいけない、その自分を責め立てた友人をね許してね、 それも祈ってあげて、でそれから祝福されるけど、おいちょっと待てよ、あの1章と2章いつ最後まで教えてないじゃんってこうなって終わっちゃうんだよね。なんかなんだよこれって最後まで、ついにあの神様はヨブになぜっていうのを教えなかったんですよ。こういう神です、私たちの神は。そしてもちろんね、罪から来る報酬は死ですよ。でこれはもちろんあります。だから例えば病の中でも直接的な病があります。例えばあの 無免許でね、あの若い子がさ、この暴走して、で一生涯もうあのなんだそういう、障害者として生きていくようなね、またはベッドの中で生きない、それはもう明確じゃないですか、因果関係が。あとはその結婚外、あのいつも思うんだよね、あの性教育についてもそうだけれども、あの性教育だとコンドームとかなんだかなんだかってこう話になるじゃないですか。あれすごいシンプルなの、結婚まで待ってればね 100% 大丈夫なんですよ。もちろんほら検査した方がいいと思うんですけど、お互いのためにね。だけど 100% ね守られるんですよ、これ神のデザインだから。でそれから外れて性病になるっていうのはこれは当たり前でしょ。だから神は取って貯めてダメだよって、あの善悪の知識の木ですよね。でそれで食べたら死んじゃうよって言って取って食べて、だからその神が罰してるというよりも、そのこれやったらこうなっちゃうよっていう話をしておられて、でそれ愛を持って警告しておられるんだけど、まあ、それに従わないからそうなっていくっていうのはもちろんあります。あるけれども、じゃあ今ある苦しみが直接、その苦しみを受けている本人たち当事者が直接その具体的な罪によってそれを受けているかしたら、それは違うんですよ。でこれが聖書観です。何を言ってるかというと、アダムが罪を犯した時点で人類とこの被造物は全部その罪の元にいるんですね。ローマの5章の12節に、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がったと同様にって言って、病もこのあれですよ、 死に至るあれですよ、死っていうのが一番最悪の病でしょ、その病の結果ですよね。だから全てにもう行き渡っちゃったんです。なので起こっていることなんですね。神はゆえにその苦しみに対してだから原因探しをするのではなく、むしろ人間の世界の中に苦しみの中に入ってきてくださる、帰ってきてくださったんです。愛ですね、これは、ね、神は、あと言葉は人となって私たちの間に住まわれたって書いてます。イエス様が人間の普通のところに来られたわけなんです。しかも貧しい家庭の中に生まれて、必ずしも清潔な状況ではないですよ、まあ、マリアとねヨセフは別にと、だけど無菌状態では全然ないでしょう。私たち今ね、一生懸命このウイルスの感染を防ぐために無菌状態にしようとしてますね。でもね、みんな一生懸命頑張るんだよね。でこれで難しいことですけど、ゼロリスクをね、いつまにか求めちゃったね。ちょこっと何かあるとうわーとかってこうなってね、可能性があると。でも無理です、それは。っていうか今もし私たちがここら辺にこの目がね、急にこう顕微鏡ぐらいのなんかこの視力になったとしますよね。そしたら何起こるか分かります？多分ね、ショック死しますよ。そこで菌がブワーッと見えてで、神はもともと全部ご存知、その菌でさえも全部知っていながら あのベツレヘムの、会話桶に寝かされた状況でお生まれになり、そして共に住まわれ、最後は無残な十字架という極刑で死なれるところまで苦しみをと付き合ってくださった。私たちと一つになるためなんです。なので生産式が今非常に今試されてるんです。生産式っていうのは金も何もかもぐちゃぐちゃにしちゃうんですよ。僕最初にこの流行ってからね、あやべえって思って、これすぐにこれを出してこうやったんですよね。で2回目はこの銀ホイルの上からこう割ってねやって、でその前に消毒液回してっていう感じで全部混じるようになってる。なぜかって言ったらイエス様が私たちの間に住まわれて一つとなってくださって、そしてそのイエス様にあって裂かれた肉と流された血によって私たちもそれに預かることによって、私たちが一つになるわけなんです。おのずと金も共有しちゃうんですよ。そんなってことやらない、だったらイエス様を信じられないってことになっちゃうんです。イエス様来てくださったんだから、愛ゆえに、これが愛なんですよ。だからキリスト教会っていうのは実は疫病との戦いで、今の病院っていうのはキリスト教から生まれてます。ホスピスっていうところから、ホスピタルになってですね。でローマ帝国でクリスチャンが急激増えていった理由っていうのは、みんなが逃げてるのにこれたたりだって言って、でだけどもそうやって患者の人を必死になって助けて、そのクリスチャンの周りだけは死亡率が下がって、そしてみんなこう全部収まったかなと思ってローマに戻ってきたら、そこにいた患者も含めてみんなクリスチャンになってたんですよ。だからクリスチャンは愛で応答する存在なんです。愛で応答する。でじゃあ自分がかかったら、それはもう神を信頼するんです。もちろんね、私バカになっちゃいけないですね。もうすでに与えられているお医者さんの知識っていうのは、それをもう実際にしっかり手洗いをするであるとかですね、換気をするであるとか、でこれをね無視しろって話は全然ないです。でも今与えられている知識があります。でそれを最大限使って、でも神を信頼していくわけなんですね。でイエス様がその病を負ってくださった、病の人と、イザヤ書の53章になります。でよみがえってくださって、で復活信仰を私は持っています。それゆえに恐れることなく、その神がやりなさいって言ってることをすることができる勇気も与えられます。で神様はこのままにしておかれません。イエス様また戻って来られた時に、再臨した時に被造物が全部解放されます。金がないです。で100歳で死んだ子は、100歳で死んだ人は、今100歳って言ったら長寿だよね、1歳以下で死んだ子のように呪われたものとみなされるって書いてあるわけ。それがイザヤ書に書いてる。100歳で死んじゃったら、ああってなっちゃう時が来るんだっていうのよ。これが、この神のご計画なんですね。必ずそういう病がなくなる時がやってきます。死がなくなる時がやってきます。それイエスは戻ってきた時です。神の国が建てられ、目で見える形でその支配が及ぶときですね。それまでの間寄り添ってくださる方です。そしてここからすごいんですね。イエス様はこの人に神の技が現れるためですとこう言ったんです。原因は教えられませんが、目的は教えられたんです。明確に神の技が現れるためって言ったんです。だこういう生まれつきの盲目の状態というのをお持ちになって、ご自分の栄光のために技を表すために行われるって、これがもう革命的なイエス様が呼ばれたことですよ。ヨセフのことを考えてください。ヨセフってヤコブの息子の一人ですね。で彼はお兄さんたちに奴隷として売られていってしまったんです。エジプトに来ました。でエジプトに行ってファラオの元で勤めるこの家臣のところの家にいたわけですけども、ポティファルですね。けどもそこでも、やってもいないことで訴えられて、奥さんから。それで しかも神を恐れてるからこそやった行動が今度は逆に取られて、牢屋に入って、で牢屋に入った人もファラオの、ところで勤めてる人でね、でそれ夢解き明かし手伝ってあげて、私のこと覚えていてくださいって検察官に言ったら、ふっと忘れちゃって、2年間もしかも。もうね、神も仏もねえよって、まあ、日本人的に言うとね、なるよ、これって、神様これだけ信じてて恐れて動いたのに何なんだよってなって、ところが私たちはほら後知恵でわかるじゃない、その2年間必要だったんですよ、大飢饉が来るって、世界中に、このエジプトもそうだし、ね、でその時に彼がフルに用いられるためにもあったし、でも実はもっとすごい計画があって、和解するためだったんですよ、お兄さんたちと。そしてそのヤコブをの家族を飢饉から救うために、初めに神は使わしたってヨセフが分かり始めたんです。あなた方は私に悪を行いましたがって彼は言ってます。しかしこう言ってますね、ちょっと50章の20節ですね、この創世記の最後ですよね、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。悪は悪なんですよ、お兄さんやったことはもう悪なんです。でクリスチャンよく間違っちゃうんだけど、許さなきゃいけないとかって、許すっていう感じがね、間違うんだよね、許可するような感じで間違うんだよ、許しちゃダメなんだよ悪なんて。そうでしょ、許しちゃダメですよ。例えば家庭内暴力があるじゃないですか、よく起こることだけど、クリスチャンがそれを被害を受けてるときに、右なにこれ叩かれたらこっちもやらなきゃいけないとかつってね、忍従しなきゃいけない、もうこれ何言ってんだって、まあ、すぐにもう実際ありますからね、そういうケースは、事例は警察すぐに呼びなさいって僕は言います。なんでかって言ったら、本当に夫を愛してるんだったら、夫が自分がしてることが何かっていうのを知らなきゃいけないって。悪は悪なんです、これを神がいいって言ってるんじゃないんです。しかし悪を用いて益としてくださるんです。その悪でさえもごっそりと持っていくんですよ、こうやって。例えば何でもいいよ、トランプでも何でもいいし、麻雀でも何でもいいんだけど、1枚のなんか、そうだ、トランプだと、これ1つ、これを出したら、今までね、こう取られたものをね、全部こう取り返すっていうか、ガーッと取り返すじゃないですか。でそれが神は持ってらっしゃる、そのカードを。で今まで十字架なんてのは、ね、暗闇の力ですよ、十字架は。でもう本当に罪の終結ですよ、罪という罪の。でもそれを全部ごっそりと持ってって、全人類の永遠の救いのものとして用いられたわけなんです。なので神は私たちが正しく愛によって応答するならば、ご自分の技を見せてくださいます、この世に対して。でクリスチャンがそういうことに召されているんですね。つまり今私たちがそれぞれの場所でもこの試練があるだろうし、そして国全体が今、いや世界全体が今試練の中に置かれているんですけれども、その神の技が現れるために私たちが用いられている、使わされているということですね。まあ、例えば今韓国で、大変なことになってますけれども、こうやって礼拝持ててないんです。大型教会、何千人もいる教会はオンライン礼拝です。で私も心が泣いてきたんですね。なんでかというと、彼らはこの宣教師が入って以降、それ日本の統治で、そこで迫害も受けて、天皇を拝まなきゃいけないってもう拒んでね、一回も日曜日休んだことないんですよ、礼拝を。朝鮮戦争が起こっても礼拝を休まなかったのに、休んだんだよ今回は。これは辛いことだよね。だけれどもその大きな教会なので、こう収容施設を持ってるんですね、本当に大きい収容、その何百人も集まるような。今それを、あれに使ってるんですね、 患者のために、あの軽症の、あの新型肺炎のね、軽症者ぐらいのために、そのあのあそこの保健省と、そのこっちで言うと厚労省ですよね、人たちとこの連携を結びながら、そこを施設が今全然足りないのでね、それを使ってってるっていう、このクリスチャンの証しをやってるわけですよね。だから私たちにもあるんです。まずは原因探しっていうのを本当に私たちね、やりたい。僕もしょっちゅうやる。頭の中でもうこれがぐるぐるぐるぐる回ってる。でもいつも私を信頼しなさい、で目的があるって、神の技が現れるためだって。でそれをね、私理解、あのじゃあ何ですかって聞きたいけど分かんないです。でも与えられた時には素早く行動に移して、愛を持って、愛によって応答していきたいと願います。皆さんもそうであったらと願います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。このようにして私たちに、イエス様の貴重な言葉を与えてくださったことによって、この私のこの考えは及びもつかないものに対して、赤ん坊のようにしなさい、私をにより頼みなさいと言われていることを知ることができたことを感謝いたします。主よ、今本当に私たちに聖霊の満たしを与えてくださって、そして私たちが思いもつきないこと、考えもできないことを信仰によってこう示してくださいますように、知識を与えてくださいますように、知恵を与えてくださって、それがたとえ常識とかなんかいろんなことと違っていても、恐れではなくて愛によって動くことによって、主よ、私たちがこのこれから見ていく、午後に見ていく生まれつきの盲人、盲人の、ように使わされていくものとなっていきますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
もう一度お出しください。